万日ワッショ
ーコートブキワッショイ
9月19日火曜日火曜オリジンチャンネルここ FM の葉より生放送でお届けいたします。
お願いします。
相手は劇団うぜ前城美香と、
あなたのハッチコートブキパンチコートブキパンチでございます。いやしかし
万日してくれてますよ。
しかしですね、皆さん昨日の地震大丈夫でしたか？
ねえ
めちゃめちゃ怖かったっすよ。
10時45分ぐらい
ちょうど ね、夜家でくつろいでる時です。僕は普段は10時には家にいないんですよ。
あ、そうなんですね。
結構出歩いてるんで、でもたまたま家にいました。で、なんか揺れてるな。僕揺れた瞬間に、まず真っ先に疑ったのは、これもしかして俺体調悪いんじゃないあれ立ちくらみみたいなところから入ったんですけど、どうやら違うぞと、なんかみんなツイッターで揺れてない揺れてないって、なったから、あ、よかった地震だったんだと思って安心しました。
よかった、体調不良じゃなくて。
体調不良じゃなくてよかった。
あれ体調不良だったら大変だよ。
びっくりでした。倒れるんかなと
思って。でも怖かったな。急に私寝てたんですけど。
もう寝てた。
すでに寝てたんですけど、
はい、
起きましたもん。
あ、起きました。そんぐらい、そうなんですね。でも僕も今回の地震ではないんですけど、高校時代、高校生時代になんか変な時間に目覚めて、パッて目覚めて、その数秒後に震度3の家が来たことがあります。なんすかね、
なんか持ってる。
いや、僕は持ってるんです
よ。感覚的な。
それで言ったらミイカワさん持ってる。じゃあ分からん。だから人間ってみんなそういうのあるんじゃん、
そういう感覚みたいなのね。
もしかしたら揺れを感じてるんだよ、寝てる間に。
なんか大きい揺れが来る前に
ちょっと違うみたいな、ね、なんだろう、寝てるから地面に、直接体が、ついてるじゃないですか。
はい、
だからちょっと細かなやつとかも感じ取るんじゃないですか。
あ
ー、でバレる、わかるみたいなことなんですね。
あるのかな。でも私は揺れてから起きましたけどね。
そう、あ、揺れてから起きた。
そう、揺れてから起きた。
あ、揺れてから起きた。
そう。
あ、じゃあ僕のとは違います僕は本当にだから揺れる数秒前に目パッ
と。あ、すごい、これすごい、
と思って、なんでこんな時間に起きたんだろうとか思ったら、次の瞬間に震度3ぐらい。
わあ、ドキドキするな。そう本当に
昨日。いやー、でもそうですね、最近だから、最近も多分なんか鹿児島あたりで結構地震とか多かったじゃないですか。怖いっすね。なんか備えておかんとですね、もう
なんかもう本当にもう、昨日はちょっと揺れたからもうドキドキしてしまって、その後しばらくネット見てましたもん。
あ、見ます
ね。なんか見て
見
て
しまいました
。今何かあるかなみたいな感じで調べて。
だから俺さっきも話しましたけど、これ俺だけかなで調べましたから。
あー、揺れてたのが、
揺れてたの俺だけみたいな。
なんか速報出るまで不安だよね、結構。本当にちゃんとこれだったのかなみたいな。
そう、調べないとちょっと分かんない。
そう
っていうことではございましたけど、皆さんも大丈夫でしたでしょうかね。もう対策とかね、気をつけて
行けた
方がいいと思いますので、よろしくお願いします。ということでございますけれども、コメントの方もありがとうございます。
はい、
ジュンジュンさんが、ミーカーと、ムルムルマーマー誰ですか
マーマーになってる
ムルムルってまず何ですかそしてラジオの前のオーディエンス、ナマステ、闇上がりおじさんやいびーんということ、大丈夫ですか？
あれだったのかな。
闇上がりでございます。
いや、元気になったのかなですがね、
元気がなるようでございますけども、まちゃさんもこんばんパンチということ、
こんばんパンチ、
あ、震災経験されたんですね。あ、
そうなんですね。
はい、あーってことは、あれですかね。あ、でもつい最近もあれじゃないですか、なんか関東大震災が100年目みたいなことニュースでやってましたね。
テレビでね、やってた、ね、
やってましたから、なんかあるんですかね、周期的な。
あ、なんかドキドキする。とりあえず備えはしときましょう。
備えはしときましょうということでございますけれども、ね、で、抹茶さんがね、揺れる 思い悲しゅかんじいてって歌ってるんです
あの名曲を
ザードさんの入れる思いをあの本当に体中で感じて目覚めたんだと思います、うん、僕はということでございますけど、うん、でまあねあとはね、まあ、ちょっとね今日も暑いですね、
うん、
また天気の方も秋じゃないですね本当
にね沖縄はまだまだ夏ですよ
9月終わろうとしてるんですよ、
ね、もうでも一応うん、この夏よりかは少しなんて言うんですか、
うん、
あの日がなんて言うんですか高くなったなか長くなったなんて言うんですか
日が高くなった、
うん、
日が
なんて言うんですか
この ですか
なんか分かんないけど秋めいてる
あ、まあ、日差しが秋めいてるみたいな感じは確かにあります、
うん、
それはありますねいやでも暑いっすよ
ですね
これは
もうすっごいだって洗濯物とかも乾きまくってますからね
うん、うん洗濯しとけばよかった
でさその前までがずっと雷続きだったから、
はい、あそうなんですよ
ちょっと大変でしたね
日曜日がひどくて、
うん、日曜日そうそうそうそう
そうそうそうあの天気予報も晴れだったんですよ、
うん、
だから洗濯干したんですよ、
うん、
全然乾かなくて
なんかね雷鳴ってましたからね
そうそうそう、うん、雷が怖くて
うん
雷も怖いですね地震も怖いけど、
うん、なんかもうあれもでも久しぶりにびっくりしたかもあんなにゴロゴロしてたから
近くで鳴ってて、
うん、
で僕も本当に最悪なことに、
うん、
その時あのバイトしてまして、
うん、
いやあのウーバーイーツだったら自分でやめられるんですけど、
うん、
あのちょっとバイトでお願いされてあのバイクで配達、
うん、
行かされちゃって、
うん、
であの本当にも近くで鳴ったんですよね何回もあの近くで光がピカーってきて
怖い、うん、
ちょっとマジでこれ俺雷当たって頭爆発したらどうしようかなと思
ってあそれで、うん、とかつって
それでこうなったわけじゃないそれでのこの髪型ではないどうしてくれるんだよって雷当たってなんか能力発動した
あやばいもうこれこそも地震どころじゃないですすごい余地の騒ぎじゃない余地やばいそうそう
もう大変だなと思って、
うん、
だからもう日曜ねなんかひどい目に遭いましたけどもでもっとねひどい目に遭ったの、うん、話がありまして、
うんうん、
僕にその前の土曜日なんですけど、
うん、
僕あの1万円落としました
え1万円
?1万円落としました、うん、お金落としちゃって
えどんなして
あ分かんないですけど、
はい、
なんかあの僕もたまたまちょっと急ぎで、
うん、
あの出ちゃって、
うん
であのまあ、僕ウーバーイーツやってるんですけど、
はいはい、
ウーバーイーツのバッグ の、
うん、
あの横の方にお札だけ入れてたみたいな、
うんうんうん、
それがあのどっかに飛んでっちゃって、
わもう一回探してみてどっか張り付いてるとか
なかったですねもうい
やーショック
いやショック でもまああの、
うん、
財布もなくしたことあるんで、
うん、
その時に比べたら全然平気では
あちょっと免疫がついてて
免疫がついてお金をなくす免疫がついてます
じゃあもう1万円分ぐらいめっちゃ、ね、1
万円ごときやも
ん、ごときあすごい
それは全然大丈夫です
1万円なんてみたいな
そういうメンタルになってしまった
すごいそうなんですね
そうそうそう本当に
いやじゃあでも1万円分の何かがいいことが来るかもしれないですね、
うん、1万円分のそうですね何かが起こる
何かが起こるかもしれない
問題ございません的、うん、にはそんぐらいのいいことい
やすごいあそうだね
ことがありましてちょっと散々なね、うん、週末を過ごしてました僕はね
そっかもう3連休シルバーウィークでしたからね
そうなんですよ、うん、シルバーウィークですよ
シルバーウィークってになってますよね9月だからね
そうですね
3連休だからね
シルバーウィークない年もあるんでしたっけ
そうなの
ありませんでしたっけ
あるかもしれない
多分
もしかしたらなんかこの日付の変わりみたいなのでね、
う
ん、
そう、
うんうん、
シルバーウィークは毎年来るのかなどうなのかなあ
でも前のシルバーウィークはこの秋分の日ぐらいだった気がします
ああそうですよねだからその18日が敬老の日で
そう
23日が秋分の日、
うん、
ね美香さん誕生日です
おお覚えてくれるありがとうございます
ちょうど秋分の日がね今回のライブですね、
うんそうなんですよそうだよ今週ですね
そうそうそう
ライブが
今週なんです あ、そうか、だからそれがつながって、まあ、シルバーウィークみたいな感じですか、
うん、かもしれないですね。もうちょっと連休が多いようだけど、本当だったら多分この22か23も、うん、うまくいけばなんか翌日休みだったけど、いい感じで多分土曜日とかぶってるから、うん、振り替え休日がなくて、
なくないんですね、うん、
そんな感じだった。でちょっと損してるじゃないけど、うん、
ちょっと損した土曜日に祝日が当たるのは本当にちょっと損してる、
ね、ちょっと損した気持ちになりますね、
うん、感じがしますね。
まあいいか、でもね、お笑いライブありますしね、
ライブがあるんで、そうそう皆さん、ね、遊びに来てください
、ね、ぜひぜひ来てください、
楽しい思いができると思います、うん、ね、ということでございます。だから誕生日ですよ、
うん、
三川さん、
うん、
何が欲しいですか。
欲しいものは何がいいかな、
うん、何ですかね。
くるみ。
くるみ
今最近美容に、美容に気を使い始めていて。
びっくりした。もうあのなんか、響き的にあの、車と一緒だったんで。車欲しいんかなと。
車はですよ。
車って聞こえたから。
みーでしたね。
くるみ。びっくりした、今、本当に。くるみね。
うん。
あ、なるほど。くるみあれですか、その普通になんかミックスナッツ的な。
あ、そうですそうですそうです。
あ、なるほどね、まあ、欲しいもの聞けましたんで、ね、
お待ちしてます
そうなんです。あのこのそうなんか、まあ、クレームじゃないですけど、
うんうん、
あのこの間ね、うん、あのありがたいことに、はいはいはい、ミーカーさんからあの誕生日に、うん、あのいただいたじゃないですか、
うんうん、
あのいろいろと、ね、うん、であのその直前で、
うん、
あのニンニク食べれますかって、
そうそうそうそうそう、
聞いてあの、うん、なんかさりげない感を出していただいたんですけども、
うん、
あのもうすでに買ってあった、
そうそうそうなんですよね
もうすでに買ってあって、あの仮に食べれなかった時どうしたんだろうと思って
仮に食べれなかったら一品減りますね
食べれなかった、俺が食べれなかったらどうしようと思って
食べれなかったあの、ま、ちっちゃなマフィンとも
うありますよねと思ってあれがずっと不思議だったんです、
ねね、私もあれちょっと自分でやっといて面白かった
いやでもなんかでもさ、これをもうずっと思うんですよ、
うん、
あの誕生日プレゼントって、
うんうん、
なんか知らないうちに、うん、なんかその欲しいものを、
うん、
調べといて、
うん、
なんか渡すっていうのが、
うん、
美徳じゃないですけど、
はいはいはいはい、
なんかそれがなんかいいとされてるじゃないですか、
なんかちょっとサプライズ的なね、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
でもそれって、
うん、
あの欲しいものじゃない可能性のことも十分あるじゃないですか、
あ、
外してしまうこととか、
うんうんうん、
なんかこれってすごいリスキーなことですよね。
あ、でも
そう、
なんか、あ、そうか、はいはい、
だから僕的には、
うんうんうん、
まあ、僕がまあなんか誕生日プレゼントされる側だとしたらです
ね、うんうん、
欲しいもの聞いてほしいですね。
ああなるほど
そうそうそう、皆さんも思いません？
そうなんだ、
うん、聞いてほしくないですか。
私なんか全然大丈夫。
大丈夫ですか、
うん、聞かれてもあーって期待する、嬉しくなるし、
はいはい、
言われなくてもおーってなんかこのサプライズ感が嬉しいから、
うん、
うんうんうん、
あーそう思えるか、
うん、そんな感じですね。
あ、ってことは僕の心が狭いだけ
って
ことですか、
ね、探り入れようか入れないこうか、あの当日迷ったんですよね。もし食べれないって言ったらどうしようかなって思ったけど、一回ちょっと聞いとこうと思って聞いて、
はいはい、
あ、全然食べれますよって言ったからよかっただったんですけど、
うん、
もし食べれなかったよってなったら
うどうしよう
まあ一家それはそれでね、
一応僕も多分大人なんで、
うん、
一旦もらいますよ、
うんうんうん、
もらった後ですよ。だ
からもらった後もう他のみんなで美味しくいただきましたでもね、
あ、でもそれいいかもしれないですね、
うん、いいかもしれない、
食べれなかった場合の対応、
ね、そうそうそうそう、だって私他にもビールとマフィンが入ってるから、これ絶対どっちかは
どっちかはね
どっちかは大丈夫でしょっていう、
そうですね、だから
3
つありましたから、
うん、
3つありましたからね、うん、まあ、そのうちの3択全部外すってことは多分ない、
ないないないないない
でしょ
う、そうそうそういうそういうもんよそうそう
どっちかは、まあ、まあビールはまあお酒が好きだっていうのはもう知ってる、いただいてるんで、それは大丈夫だった
んです、うん、そうなんですよ
っていうことですよね、
うん、あ、いや面白いです ね、そっかそっか
そうなんですよね、だからじゅんじゅんさんが今コメント来 来ていただいたんですけど、うん、サプライズプレゼントについて、うん、それは賭けだよということ
なんです。そう
賭けですか。賭
け。でもあんまり聞いたことないかもしれない。身内とかには聞くけど、うん、友達とかにあんまり聞いたことあったかな。あったかな。
ですよね。だから
そういえばないかも、うん、なかなかでも聞かないですね。
欲しいものなんですか、うん、っていうのは聞けない。聞けないですよね。
なんだろう、
なぜか。聞けばよくないって思うんですよ僕。ずっと。
あ、なるほど。
ずっと、うんうんうんうん、思ってるんですよ。誕生日プレゼント何欲しいって、
うん、そうなんだ。あ、じゃあもうあれだ、もう来年のお誕生日前には直接聞かんといけない。何がいいですか。
何がいいですか。聞いていただいた方いいかもしれない。
面白い。そういうのもありますね。うんうん。
ただ僕がそのね、聞かれた瞬間にとんでもないもの言ったらどうするつもりなんですか。
う
ん
う
ん、
そしたらもうそれを受けた上で考えましょうね。うん、そういうもん、そういうもんだ。
まあ、そうか、誕生日プレゼントはまあでも物じゃないですね。
うん、
気持ちでございます
。そうそう、嬉しい嬉しい。
ということでございますか。うん、あ、わかりました。じゃあそうですね、来週はちょっと楽しみにしていただければ。イエーイ。
なんでだって言ってるしね。
もう言ってますから。もうくるみが来るっていう確定ですから。
楽しみ。
確定してますからもう安心ですよ。
やった、もう絶対外すこと
ない。外すことはない。そうそうそう、欲しいもん。
即答ですよね。
ということでございますけどもね、うん、ツイキャスの方もね、皆さんもこんばんはということで。
あ、こんばんは。
ありがとうございます。これ初めましてですかね。てつ、うん、さん、
お、
こんにちは。
こんにちは。
ドロンコ遊び終了しました。
あ、ドロンコ遊びしてた。
今日ドロンコありましたっけ。めちゃめちゃ天気がいいんですけど。
確かに。
ドロンコカピカピじゃないですか。
水追加してからね、やったかな。
自分で作ったってことですか。
うん、いいな、やってた。ドロンコ遊びとか昔やってたな。好きだったな。
そうですよね。子供の頃はな、子供の頃はあんなに泥好きでしたけど、うん、大人になってからはもうね、あんまり泥、あ、でも、ガタリンピックってあるじゃないですか。
え、ガタリンピック
。干潟？そうそうそう。
うん、
なんか干潟でいろいろ大人がドロンコ遊びしてるみたいな、
うん、そうなんだ。
なんか板とかに乗ってなんかレースするみたいな、
うん、ああ面白そう
のとかある、うんうん、あれはでもやってみたいっすね。
あ、楽しそう。なんかみんなでやったらね。
そうそうそうそう、
楽しそうですね。
みんなで泥遊びみたいな、
なんかビーチフラ、ドロフラッグみたいな。
そうそう、ビーチドロフラッグ、
ドロビーチフラッグ。
ビーチに泥は多分ないと思う。あ、
なんか絶対旗とか取りに行くやつだ
よ。ドロフラッグ、
ドロフラッグ。
旗立てて飛び込んでいくんでしょ、
うん、足遅くてもいけそう、勝てそう。それだったら勝てそう。
まあね、その泥にぬかるんでる間に、
そうそうそう、私なんかそういう運はいいんですよ。
そういう運はいいってどういう運、うん、どういう運ですか。
なんかこのぬかるんでないとかさ、うん、
あ、
なんかそういう運はいい、本当に。
あそこをだから見分けて歩いていく、
うんうん、いいコース選んだりとかするんですよね。うん、
だったらそうですね、ビーチフラッグだったらもう瞬、うん、反射神経、
うん、そうそうそう、あんなのはちょっと勝ち目ないさ。だからこういうなんか少し運が必要なものとか
運の要素がちょっとある、
あれはちょっといけるかもしれない
やつだったらそうかもしれないですね。あ、ジュンジュンさんがね、うん、板の上をチャリで走るとか、
面白そう。あ、でもなんか転んでも泥だから大丈夫みたいな、
泥に飛び込んでいく。あとあれとかやってみたいですね、丸バツクイズで。
あー、飛び込むやつ、
飛び込んで泥っていうやつ、うん、
あるあるある。
あれもあるじゃないですか。
なんかあれもね、うん、面白いな。ありましたよね、この音聞いてどっちが合ってるかみたいな、丸×でした。なんか
あ、
飛び込むやつでしょ。
そうそうそう、うん、飛び込んでこうもう一方はマットレスで、
うん、
もう一方は泥 で、
うん、
でたまに両方泥の時もある
わかる、うん、破ってみたら実はみたいなね。
ウルトラクイズですかね、あれは
クイズなのかな、
ウルトラクイズかな、
モニタリングでもない、なんだろう、ドッキリ。
あ、でもドッキリでも見ます ね、
ね、よくこ の、 この2つ丸とバツビヤーンっつって、あれもやってみたい、うん、ドキドキするけど、
ドッキリのやつは大体両方
ドロ
あ、でも やってみたいですね、ガタリンピックぐらい、
うん、
なんかそのもう汚れる前提で、
そうそうそうそうそうそう
飛び込む前提で、うん、やるっていうやつだ
った、うん、
円楽さんから佐賀の有明干潟のやつ、
あ、干潟なんだ、佐賀なん
ですね、あれ、あ、それをやってみたいですね、
うん、
一応いつか 普段からあの沖縄の道端ではやらないですけど別に、ということでございますけれども、
ね、いや楽しい。
では一旦 CM に行きたいと思いますので、はい、メールアドレス紹介お願いします、
うん、はい、メールアドレスは、うん、origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp となっております。
はい、それでは一旦 CM です。
FM 那覇
15年ぶりの開催、オリジン新人発掘オーディション。
なんかそれ。
参加資格は29歳までの事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方。
これ誰が喋ってるわ。
ネタの内容はピン、コント、漫才などジャンルを問わず面白いネタ。
どういうつもりか。
優勝特典は賞金5万円プラス焼肉スダックお食事券プラスラジオお笑いライブ出演券。
なんか前髪おかしくない。
本選は11月25日土曜日。みんなたくさんの応募待ってます。
誰が出るか。
お前うるさいな。おい、素敵なコンテストだから
僕たちは唐揚げポニーテールで出ます。
出ようとしてるんけ。お前うるさいよお前な。
はい、お届けしております火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
おたぶきパンチです。よろしくお願いします。ということで新人発掘オーディションございますので、はい、ぜひ、うんうん、あの興味ある方にですね、あのお声掛けいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。バチャさんからですね、はい、あの正解したら色のついたパネルを選ぶっていうクイズはどうですか。
お、
うん、アタック25やし。
あなるほどね。
俺が出たやつ。
はいはいはい、あれすごいよね。
出たやつ。もうある。ジュンジュさんが最初ウルトラクイズが発祥と。
あ、そうなんだ。
いうことでございます、
ね、あの飛び込むやつですね。
そうそう、あのドローン飛び込むやつね、うん。あとね、ちょっと地震についての情報があったんですけど、はいはい、連絡さんが、うん、昔聞いた話で、はい、沖縄は地震が少ないから電話番号案内の本拠地を沖縄に置いてるって聞いたけど、
うん、
最近地震が多いな、利用者が減ったから沖縄が、利用者減ったから沖縄がある断層が拗ねたんじゃねえかね、うん、
あ
こんにちはということで、
あ、なるほどね、
ございましたけれど、あ、でも俺聞いたことあるんですよ。確かに
地震が少ないから。
そう、地震少ないから、うん、なんかコールセンターとか多いっていう、うん、話聞いたことあります。
あ、地震が関係してて。
そうそうそう、地震でなんかその倒壊するリスクが少ないからみたいなことがあって、
うん、
なんか重要な、
うん
うん、あのデータとか沖縄に置いとくみたいな話を聞いたことは僕もあります。
そうなんだ。あ、だからコールセンター多いんだ。
多いと思います
よ。沖縄は多い。
多いっすよね、うん、コールセンター絶対、
うんうん、
めちゃめちゃなこんなに必要かなとか思ってたんですけど、
うん、なんか全国から結構電話かかってくるやつとかね。
そうそうそうそう、
ありますもんね。
なんか大体コールセンターであの、うん、どこからかけてるのって質問来るんですよ、
うんうん、
でその時沖縄って言ったら、うん、向こうのお客さん、電話口のお客さんから、
うん、
あ、やっぱ沖縄なんだみたいな。
あ、そうなんだ。聞いてる人もそうなんですね。
そう、また沖縄か、うん、みたいな感じのことをしょっちゅう言われますね。
あ、じゃあさっぱりそうなんですね。
そうそうそうそう、だからそうなんですね。で、地震少ないけど最近は多くなってる感じですからね、
うん
うん、ということでございますけれども、うん、ではトークテーマいきましょうか。
はい、
う
ん、はい、じゃあ今日のトークテーマはドラマ。
ドラマということで、うん、いやもう、
うん、
ただ単純に、うん、あのビバンの話がしたかっただけですけど、
ね、あれはちょっと
そう、
うん、
ちょっとね、だから、うん、でもドラマの話ね、うん、なんか見てない人とかいるんであんまネタバレ、
うんうん、
しない方がいいとは思うんですけど、うんうん、まあ、皆さん何のドラマ見てましたみたいな。
あ、そうですね、聞きたい。これがなくなって悲しいとか、
そうそうそうそう、
次これ楽しみとか、もう
次のドラマ楽しみ、
次楽しみなのはあれですよ、ニノの新しいドラマ。
え、二宮さんって連続ですか。
そうですよ、私はもう予告で見ました、
ま、あ、え、ど何系のドラマ。
なんかね、走ってましたよ。
走ってた走ってた、
なんか走ってました、この予告では。もう嵐のに、うん、二のさんがよ、
私の二のさん。じゃあ、ビバンとかたまんなかったでしょ。
やばい、もう出てくるたんびにも
残るたまんなかった。
やばいやばい、名前も好き、残る
って残るって、
いい名前ですね、残る。
この名前もね、うん、なんか ちょっとそういう意味だったんだみたいなことはありましたよね。一応ね、
思いました、
思いました、
思いました、思いました、
こういう伏線だったのか、
うん、想像しちゃいましたね。
ちょっとマジで喋りたいっすね、うん、詳しい内容のこと
も、ね、もうでも見てほしい
見てほしい、マジで見てない人はめっちゃ面白かった、うん、本当に
毎週楽しみでしたけど、うん、もうやっぱりなんか変な話、 ロスになりますね。
ロス、本当にビバンはロスですねあれは本当に。
見てたから、
しかもちょっと終わり方も気になる終わり方
ね、あれは、ああ、そうそう、そんな感じだった。
続編できてくれないかなですよ、ね、マジ本当にあれ
でもあれ作るってだったら大変だろうな、大変でしょうね、っていうのあれな。
噂によるとあの1話あたりの制作費、うん、1億円超えるらしいです、うん、
映画
映画ですよ、もうあんなドラマじゃないですよ本当に。
もうスケールがでかすぎて、でもあれすごかったな。
だから、うん、そう、まあ、最初ね、うまいなと思ったのが、うん、ビバンの最初のなんか映像、
うん、
全く何も内容出てなかったじゃないですか。
はいはいはいはい、
あのその出てるあの演者さんも普通になんかフォーマルだったじゃないですか、
うんうんうん、
スーツ姿で、
あ、
の映像しかなかったじゃないですか、
うんうんうんうん、
どんなドラマか想像ができなかった、うん、でも見てみたらあんなに大冒険みたいな、
ね、
あれうまいっすよね。
確かになんか少しずつキャストが分かっていくみたいな感じもね、
ドラマ見ながら謎が解けていくみたいな、うん、あれ良かったっすね、
うん
うん、
いいな、楽しみ。
僕だからたまたまちょっとあのプーキーと、うん、同じ事務所ね、
はいはい、
プーキーのどんなドラマですかみたいな、うん、ツイッターでなんか質問来てたから、
うんうん、
僕あの、まあ、冗談交じりであの、うん、ワンピースみたいな話、
あ、はいはいはい、
だよってこ答えたんですけど、
うんうん、
今よくよく考えるとあながち間違いじゃない冒険もあるし、
うん、
絆もあるし、
うん、
あとは何といってもあの伏線があるしってい
う。ああ、なるほどね、
ワンピースもそうなんですよ、うん、
お、冒険、
冒険もそうだし、うん、あのなんかいろんなところの伏線が回収されてってるらしいんですよ、うん、そのワンピースの話も。
そうなんですね、
ワンピースっぽいドラマだなって改めて思ったんです。
あ、そう考えたらちょっと面白いかもしれない、
ね
え、うん、
ドラムなんてね、もうあのチョッパーみたいなもん
で。でも本当に言われて、チョッパーって言われてすごい納得する。
うん、あれは本当に。
可愛い、あの
丸っ、めちゃめちゃ可愛かったもん。
本当に可愛かった。うん、
そうそう。でね、最後、うん、残念だったのはね、うん、あのまあこれ多分言ってもいいと思うんですけど、最後ドラム全然喋る、なんか出てこなかったなって思って。
あ、そうね。
ドラムが全然、
うん。
あんなに大活躍だったのに、
もうなんかちょっとすごいことがいろいろ起こりまくってたからね。
そうそうそうそう、いろいろ伏線回収してたから、
うん、
ドラムもうちょっと見たかったな
ちょっとドラムファンはあれだったかもしれないですね。ドラムファンは、
うん、でも終わってもなんかまだちょっとイベントあるみたいなんでね。
あ、そうなんですか。
楽しみですね。
うん、お、ちょっと楽しみだ。
うん、ドラムが本当に喋るみたいなことも言ってたし、ドラム喋ってるの聞きたかった。最後ドラム喋るのかなと思った、
うんうんうん、
そう、最後声聞けるのかなと思ったんですけど、うん、そう、最後まで声を聞くことはなかった。
今相当ハードル上がってますよ、ドラムの声みんな頭の中でやってるから。
そうそうそうだからあのドラム演じてる役者さん、うん、富江ドラムさんでしたっけ。
本当にドラムって名前なんですか。
いや多分なんですけど、うん、その役決まってから芸名つけたんだと思います、
うん、
ドラム役に決まったから、
うん、
あのそう、富江ドラムさんって名前にしたと思うんですよ、きっと、
うん、
でこのあとね、だから活躍するってなったら、
うん、
声気になりますよね。
ねえ、ですね。でもどんな声でももう可愛いな、あの顔だったらね、
ね、
うん、
いろんな役が来るかもしれない、
うん、
でも、あ、俺ドラムって言ってチョッパーって言って、
うん、
ハッとしたんですけど、
うん、
ワンピース読んでないですよね。
うん、もう今だいぶ前で止まってますね。
ああ、チョッパー出てくるところ
も、ああ、もう読んでる読んでる。
チョッパー の、
うん、
あの出身、
うん、
ドラム王国なんですよ。
はっ、
もしかしてワンピースやっぱ関係あるんじゃないですか。
ちょっとそれだったらすごすぎる
そう、ドラムなんですよ。
へ、
今思い出した、チョッパーってドラム王国だ。
そこから来てるのか、
来てるんですかね、もしかしたら。
ああ
、すごいな
もうこんなところで謎解きができちゃった。
いろんな謎が解けた今本当にワンピースかもしれない。
すごい、
あ、すげえ今鳥肌立った俺。
やばい、
うん、 ドラマの話っつってもうビバンの話しかしてないですけど、うん、他にもね、うん、いろいろドラマあったと思うんですけど、
そうですね、もうそろそろ最終回が近づいてきてるのかなって感じですけど、
改編期ですかね、もうそろそろ、
もうなんか寂しくなりますね、
いろいろね、
いろんなドラマ今期いっぱい面白いの見てたから
結構見てたんですけど、うん、僕はあとは転職の魔王さんも見てます、
ね、はいはいはい、あれ面白いですね、
あれも面白いですね、うん、であのだから小芝風花さんがね、
うん、
出てましたけど、うんうん、その前のドラマで、あの、うん、波を聞いてくれだったんで、
うんうんうんう
ん、あんな破天荒な、
うん、
あの破天荒な役から、
うん、
あのあんな真面目な役までの落差がすごくて
さすがですね、
めちゃめちゃすごい役者さんだな、うん、であとね勉強なんですよあれ、
うん、
あの転職の話なんで、
あ確かに、
そうそうそうそう、
あそういうところ見てるんだなとか、
そうそうそうそう、
思いますよね、
うんうん、めちゃめちゃ思いましたね、
うん、
仕事に関する取り組み方とか勉強になりますね、うん、あれドラマとかは、
あと確かに
美香さんなんか見てました、
私も転職の魔王様も見てたし、うん、最終回見たのは真夏のシンデレラ、
最終回見たのはってどういうことですか、
最終回を
最終回見たのはってどういうことドラマって最初から見るもの
なんですねなかなかちょっと見れてなかったんですけど、うん、はい、無事最終回だけは見ることができましたね、
最終回だけ見て面白いですか、
うん、いや面白かった面白かった、
意味わからなくないですか、大丈夫、
わかったんですよそれが、
わかったんだ、
うん、なんか
意味わかったんですね、
そうなんかもうすべてわかった、
すべてわかった、
あこういうことがあったんだな、
ああ
だったんだなって言って、あ、
はいはい、
もうなんかすごい懐かしい気持ちになってて、もうとってもほのぼの
しましたね、懐かしい気持ちになったってな
って、そうそう、なんか このドラマっていう感じが、うん、久しぶりのこの恋愛のドラマだなみたいな、
あ、
うん、
なんか王道のみたいな、
そうそうそうそうそうそ
う、みたいな、
もう最近私はもうこの、うん、自分が好きなのがこの刑事系のドラマとかが好きなので、
あ僕も刑事ドラマが好きなんで、
そういうのばっかり見てたから、なんかとっても
温かいあそういうこと、
そうそうそう、気持ちになりましたね、
なるほど、
うん、いつも誰かと誰かが戦ってるドラマ、もう私が見るの大体そうなんですよ
あいや分かりますよ、僕もなんかね、そう、
うん、
そういう刑事ドラマなんか現実的なものばっか見てしまう、
なんか面白いんですよね、
面白い、そう
犯人あいつだはずとか裏切り者は誰だとかドキドキしながら見て
る、僕もね、あの、うん、ドラマのジャンルとしてはそのお仕事系のドラマとか好きで、
うんうんうん、
あの最近やってたので言うと、あの執行っていうドラマがあって、
あはいはいはい、
伊藤沙莉さん、
うん、
あのなんか行政執行官みたいなの話、なんかいろんな、 なんか債権者がいて、
うん、
なんかちょっと命令聞かないからってことで、
うん、
あのいろいろ差し押さえとかするのとか、
うん、
その裏になんか人間ドラマがあったみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう話めちゃめちゃ好きで、
あ
法律系のドラマ好きなんです
よ、法律系
基本的に、まあ、僕法律家目指してましたし、
あそうなんですね
一応、
あじゃあもうヒットじゃないですか、あれとか好きだったじゃん、じゃあ 99.9 とか、
もう大好きです
よ、あいやあれ面白かったな、じゃあな
99まで法律だし、
うん、
まあ、僕はねオリジンの松潤と言われて
ます、あ本家が出てるから
師匠ですから、ある意味
おいいな
大好きですよ、あのドラマ、
いやあれ面白かったなんですね、あれはね、
まあそうですね、ちょっと次のドラマも楽しみということでございますけれども、うんうん、ジュンジュンさん、そうなんですよね、あのドラム役の方は元相撲取り、
うん、あ、そうなんですね、
そうそうそうそう、
すごい、
しかも日本人ですからね、
へえ、
そうそうあれ実はね、
そうなんだ、あ、じゃあ
そうそうそうそう、
知らなかったそれは、
うん、そう、ジュンジュンさんの結局ドラマ喋れなかったねっていうのもありましたしね、
うん
、パンチさんビバンと見てたんでしょ、あ、ビバンですね、
ビバン、ビバン
撮って、あの 発音しないらしいです、ビバンいや面白かったな本当にビバン、うん、お二人は何の実の能力者ですか、
うん
まあ、僕はデブデブの実かもしれないです
、デブデブの実、
デブデブの実です、
じゃあ、ね、何がいいかな、待ってよ、分かんない、出てこない、なんか言っちゃう実、
言っちゃう実
食べたらなんかバラしちゃう、
言っちゃう実
なんかバラしちゃう
言っちゃうみ
言っちゃうみなんか言っちゃうみこのなんか
悠々のみか
悠々のみあいいかも悠々のみ
食べなくてもいいぐらい能力でございます泳げなくなるだけ単純に
あの本当だ泳ぎもうちょっと待ってそしたら何も
何にもできない
えデブデブのみは
デブデブのみも、うん、あの何にもできないただ太ってるだけ
でも何かでガードできる
ガードはしてく
れるガードはできる私も言葉で何かガードができるかもしれないなんか傷つけるかもしれない
攻撃全然攻撃の能力がないです我々は
やばい
悪魔の本当に悪魔の
本当に泳げなくなるだけいいっすね、そういうのもあったらいいな、
ということでトークテーマドラマということでございましたけれど、はい、ではコーナー行きましょうか、はい、よろしくお願いします、
は
い、
今日は何の日
よいしょ
はい、はい、あともうちょっとでもう9月終わりそうなんですけれども、うん、9月19日が何の日なのかご紹介したいと思います。一体
何の日でございますか。
はい、本日9月19日は、
はい、
苗字の日。
苗字の日、
はい、となっておりますよ。はい、なんででしょうか。
苗字の日がなんでか、
うん
うん、なんでですかね。タウンページができた日みたいなことですかね。
うん、うん
普通にうんって
違いますね。
普通にうん。
なぜかと言いますと、はいはい、1870年の今日、うん、戸籍整理のため、
はい、
太政官府国により平民も名字を名乗ることが許されたことが由来となっているということですよ。
はいはいはい、
うん、
あそっか、名前だけでしたもんね。
そう、なんか明治ですね、時は明治3年だったっていうことなので。
そ
う
そ
う、
確かに、
うん、
江戸時代名前だけの人とかも
いましたね。そうですよね、なかったんですって、うん、でなんですけれども、ただですよ、そう、今まで名前しか名乗ってないのが普通だったので、
うん、
名字を名乗っていいよと言われても日本人はあんまりピンときてなかったそうなんですね。
ほ
うほう、今で言うと、
はい、
まあ、急に明日からミドルネーム名乗ってねって言われてるような感覚だったかもしれませんっていうことで、言われ、それを言われたら、
いや、そんな風に言われたらえーってなりますね。D にしますかね。
前白なんだろう。
俺金城 D 龍二にします。
あ、いい、なんかこれちょっとかっこいいさ。
D の石。ワンピース。
あ、すぐできるからいいな。なんかちょっとぽいから。
ワンピース。
いい、もうこんな感じで、すぐ、ポンと来る人もいたかもしれないけど、なかなかちょっと名乗ることができなくて。
まあそうですよね。いきなり、
いきなり言われても。
つけてくださいは難しいですよね。
感覚的に言われると、そんな感じだったのかな。
大
喜利
でも無理ですも
ん。ね、しかもなんか当時、明治政府があんまり信用されてなかったので、この名字を名乗ると、はいはい、新たに税金が課せられるんじゃないかとか、警戒する国民が多くてちょっと難しかったみたいですよ。
あ、なるほど、
うん、
マイナンバーみたいですね。
あ、そっか、そういう感じだったかもしれない。
疑ってる人もいる。
なんかつながってますね、現在とね。
う
ん、
そうですね。
で、だから、あの1875年の2月13日に、
うん、
全ての国民が姓を名乗ることが義務付けられることになって、で、
ああ義務になった
の、うん、それでもうみんながもう義務化したから、名字を名乗る人がだんだんと増えていって、今みたいに名字を持っているのが当たり前な時代となっていきましたということですよ。そうそう、
確かに考えてみれば、
うんうん、
名字って何気なく名乗ってますけど、
うん、
それが大事です。なんか決めた人いなかったらそれ ないですよね、名字なんて、
うん、
名前だけでいいですもんね。
うん、そしたらなんかそれはそれでなんか不思議な感覚ですね。
ですね、
みんな名前だけ。
お、
うん、
そうか、なんで名字あるんだろうと思って思って
なんかもう整理したかったんだよ、なんかこの一族は、ま
あ
まあまあね、みたいな感じなんですけど。
あ、
じゃあ、はい、現代の日本において
はい、
はい、名字、
はい、
第1位は何だと思いますか。
あ、一番多い名字ってこと、うん、一番多い名字はね、
うん、
ねえ、どっかで見たような気がするんですよ、
うん、
誰だったかな、鈴木。
お、鈴木は第2位です。
あ、2位か。あ、鈴木じゃないんだ、うん、え、じゃあ、
うん、
佐藤。
ピンポーン。
あー、佐藤だそう、 僕あの10位ぐらいまで、うん、あのなんか聞いてるんですよ、
うんうんうん、
佐藤だから鈴木、うんうん、3位田中じゃないですか
と思うじゃないですか。
あれ違う、
3位は高橋でした。
あ、高橋も、
そうそうそう、
高橋もそうか。
そうなんですよ、なんか言われたら あーみたいな感じですよね。
あー、うん、10位以内に清水はいたと思うんです
よ。あー、いたかもしれない、
うん、
ちなみに金城、
あ、
ことぶきさんの金城は第何位でしょうか、は
いはい、いやもうこれは決まってるでしょ、1位じゃないですか。
あー、1位は佐藤なんですよ。
違う全国でってこと。
全国で
沖縄の話かと思って
。あ、沖縄だったら2位だった。
あ、2位か、
うん、
あ、1位比嘉か。
今あの1位比嘉だったかもしれない。ちなみに金城は全国で何番でしょうか。
全国で、
うん、
いやでも全国っつっても沖縄では結構いると思うんで、
うん、うんうんうん、
いや、まあ、全国で名字がいくつあるかっていう話なんですけど、
うん、
まず、
うんうん、
500位には入ってるんじゃないですか。
あ、ピンポン、500位には入ってる。
500位に入ってる。
500位以内には入ってる。
あ、400、
あ、近い近い近い。
82位と。
あ、うん、もっともっと上のランクですね。
え、420とか。
正解は、
はい、
345位。
あ、もっと上だった、
うん、もっと上ですね。
結構上の方ですね、うん、そう考えると。
結構そう考えると。ちなみに前城は4272位でした。
あ、すごい。なんかレア度が違うじゃないですか。なんかそう言われるとなんかレアな方がいいなと思ってきたな。
なんか面白いですよね。
400はちょっとありふれてるなって感じ。
345位、345だから私もすぐ覚えた。ちなみに、
はい、
一番珍しい名字、
一番珍しい
名字が、
ね、
最下位とか、まあ、一番多いのが佐藤さんの。そう、最下位はですね、正しいという、あの語の正しいという字あるじゃないですか、はい、五角の、
はい、正しい、
うん、にそれに道路の路、
道路の路、
はい、何と読むでしょうか。
え、普通に考えたら庄司さん。
あ、そうです。
あ、庄司さん。
そう、庄司さん。
え、でも結構いそうじゃないですか、
うん、なんか全国の人数だと約860人。
正しい道路の路、
正しくて少ない道路の路、
最下位、
うん、がもうあの全国の中では860人ということで一番少ないよっていうことで、珍しい名字ということで。
もっと変な名前いると思うんですけど ね、
こう人数で数えたらあれだったのかな。
勅使河原とかいると思いますけど
ね。あ、勅使河原さん結構でも
いるんだ。勅使河原さんって結構、
うん、いました、うん、
おいしんぼの勅使河原さん。
勅使河原さん、いろいろちょっと名字調べてみて面白かったですよ。
面白いですね、うん、名字はね。
ぜひよかったらね、
はいはい、
あの自分の名字何位だったかなって。
あ、それ楽しいかも
しれないですね。検索
してみてください、はい、ということで今日は何の日、名字の日でございました。それでは一旦 CM です。
はい、
どうも、鉄筋ビビンバです。9月23日土曜日、オリジンお笑いライブ起承転結、国際通りテンブスホール4階、18時半会場、19時開演。中高生一般2000円、小学生1000円、未就学児膝上無料。配信もやってます。
まただけ、
どうした、
日本語で喋らないと。
すっごい日本語だった。
前髪おかしいよ。
なんてこと言う、お前
ネイル変えた。
やってねえって、もともとお前ラジオで伝わらんボケすんなよ。
四つ葉のクローバー拾った。
わお、ファンシー
アンデス。
はい、お届けしております火曜オリジンジャンブルでございます。お相手は
ミカです。
ホトムキパンチです。最後までよろしくお願いします。ということで起承転結、今週土曜日、9月23日、でございますのでよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということで、さっき の、
うん、
の正しいに道、
うん、
の庄司さんという方がですね、
うん、
ちょっとツイッター、はい、ツイキャスのコメントでちょっと詳細情報来たんですけど、
はい、
皇族の名字らしいですね。あ、そうなんですね。
そうなんですか
ね。え、あ、ということはそれは珍しいですね。
そういうことだったんですね。
一般ではないってことか、うん、あ、すごいですね。
いや、面白い。面
白いですね、そこでまた
血筋とかもあるんですね。
ははは
うんうん、
ということでございましたけども、あとねちょっと僕最近名字に関しましての話で言うと、う
ん
う
んはいはい、
僕はあの、まあ、毎週第3土曜日にちょっとあの、うん、クイズ好きで沖縄で集まってクイズ大会やるんですけど、うん
はいはい、
その時にあのなんかネプリーグのファイブボンバーっていう企画わかります
か、ね、はいはいはい、
なんか順番に答えて、うん、言
ってくやつ、
うんうん、みたいな、感じで、うん、あのちょっと一番最初ら辺にちょっとありきたりな答えを、うん言ってしまうとちょっと後の方に迷惑かけちゃうみたいな形式のクイズなんですよ。でこの間あの、まあ、ちょっと5人で挑戦してて、
うん、
あのチームになって、
うん、
であのテーマがあの沖縄の名字ベスト20、
お
沖縄に、
はいはいはい、
多い名字ベスト20、
うん、
ってことであの出題されて、
うん、
俺はあのその時にあので名倉潤さんが、
うん、
あのいつもなんかあの簡単な答え出す時にあのほんまごめんっつって、
うん
答える
く
だりがあるんですけど、
うんうんうん、
それになりまして僕、
うんうん、
あのごめん近所って言ってしまう近所は当たり前じゃないですか
近所はね
そうそうごめん近所で次に回しちゃったんですよ、うんうん、本当に次の人に迷惑かけちゃったな
え1位は比嘉かな
1位は多分比嘉ですねで3位が大城です
大城さんあやっぱり私いつも比嘉か大城かで悩みますもん
そうそうそう、
うん、
本当に申し訳ない
いや面白いですね
いやでも反射的に言っちゃうんですよ、うん、僕近所なんで、
うんうん、
それこそ
自分の名字だからね
言っちゃったんですよ近所ってほんまごめんでした本当に
いやでも20位って言われたらなんかちょっと分かんなくなっちゃうかも
分かんなくなってきますね、
うん、もういっぱいどんどん行っていく感じになるのかな
そうですね、うん、あの珍しい名字でも絶対にないとは思うけど中んだかりとか言いましたあ絶対にそんな多くはないと思いながら中んだかりって言いました
でもなんか中んだかり沖縄だったらいっぱいいそうと思っちゃうもんな
沖縄だったらいるかなみたいな、うん、の葉とか言いましたけど全然正解じゃない
そうだったいや楽しそう、
はいでは最後のコーナーに行きたいと思います、うんはい、クイズキングことぶキングビビリバビリブ乱れ楽しく答えよう大喜利じゃないヘイということで本日もクイズを考えてきましたということで、
うん
9月19日はですね、
はい
あの正岡子規の、まあ、命日、
はいはい、
ということで、
うん
こちらあのホトトギスって漢字で、
うん、
あの正岡子規の子規って書くんですけど
へえ。
そうそうそうそう。あれホトトギスの名前なんですよ。正岡子規の子規って。
へえ。あれがホトトギス？
そうです。
うん、
で子規記というふうにあの本日は言うらしいんですけれども。
はい、
でこの正岡子規なんですけれども、うん実はあの野球殿堂入りを果たしている。
野球できるんですか？
さあ。ですよね。
うん、
ではここで問題です。
うん
正岡子規が野球殿堂入りを果たした理由とは、
うん、
一体何でしょう
とあなるほど
いうことでございます
殿堂入り
はい
正
岡子規が野球殿堂入りをしております正岡子規が、
うん
野球殿堂入りをした理由とは
理由
何でしょう
はは
い
正岡子規って言っても私あの顔しか浮かんでこないけどな
この横顔ですよ
そうそうあの顔この横顔国語の教科書にちょっとちっちゃく載ってる
そうそうそう、 そうですよねだから野球とどういう関係があ るのかなですよね、
なんか文系なイメージだから
ですよね、
うん、
そうそうそう野球殿堂入りを果たし
てるんです、うん、
正岡子規さん、まあ詩人、まあ、俳人ですかね、
うん、
として有名なんですけど、
はい、国語の人
そうですね国語でもよく勉強する、うん方でございます、まあ、正岡子規、
うん
なぜ野球殿堂入りをしているのでしょうかということでございますはい、はいということでですね、うん答えの方をどんどん送っていただければと思います、うんはい、ではじゅんじゅんさんからいきましょう、うん正岡子規が野球殿堂入りを果たしたのはなぜ、うん小峠に似ていたから殿堂入りした
待って言われてみたらちょっと考えちゃう、う
ん、どっちかとどちらかといえばあれじゃないですかあの小峠さんの方が正岡子規に似てるんじゃないですか、ね、
寄せてきた
順番逆じゃないですか小峠さんが寄せてんじゃないですか、小峠に似てたから殿堂入りしたと
殿堂入りうんいやこれちょっと面白いかも、
これ面白いですね小峠に似ていたが真茶さん行きましょう、
うん
では正岡子規が野球殿堂入りを果たしたのはなぜ、
うんうん
答え 日本で初めてヤジを飛ばした。
あ、なんか
ピッチャービービってるんですね。へいへいへい。もう一番最初にやったかもしれない。
もしかしたらね、ちょっとそういうのもありそう。
そういう、まあ、そういうね、考え方もあるかもしれない。と、うん、いうことでございますけどね。もう続いてもマチャさんいきましょう。うん、正岡子規が野球殿堂入りを果たしたのはなぜ、うん、日本で初めてグラウンドに乱入したと。
めっちゃ気性荒いさ。
めっちゃ武闘派やし。あんな感じで、
うん、やばい超怖いあんな感じ
あんな感じで
もうめちゃくちゃ怖いよ。
乱闘 OK
いや
プロ野球でも一時期よく見ましたからね、うん、乱闘シーンって。正岡子規が原点だったんですね。
いやー面白い。これ怖いな。
これいいですね。グランドに入りました。町田さん今日いいですね。うん、では続いて陽次郎さん、こんにちは。
うん、こんにちは。
正岡子規が野球殿堂入りを果たしたのはなぜ、うん、フォアボールを見極めるのがすごかったので、うん、正岡子球と呼ばれたから。正岡子球。
いやそういう技のありそう。
正岡子球
めっちゃ見えてます。
審判だったんですね。そして正岡子球
確かに審判だ。
審判やったよ、あの人。大丈夫かな。あの状態でグラウンド立ってまず。いや面白いな今日。おそらさんいきましょう。うん、正岡子規が野球殿堂入りを果たしたのはなぜ、うん、チケットのダブル
なんということでしょう。
どちらかといえば排除されるかもじゃないですか。
やばい。
ダブ屋すんなよ。帽子かぶってんのかな。なんか
ありそう
野球キャップのイメージです
か、ね。うん、なんか似合いそうよね。あれね。
じゅんじゅんさん行きましょう。正岡子規が野球殿堂入りを果たしたのはなぜ、うん、正岡子規の子孫がステーキ子規を創業したのか。
もう有名ですからね。
沖縄だったんだって話。沖縄市でしたっけ。
沖縄市にありますね。
沖縄市にありますね。でも俺ね、これめっちゃいいなと思ったんですけど、うん、めっちゃいいなというか懐かしいなと思ったんですけど、うん、おそらさんの答え、うん、正岡子規が野球殿堂入りを果たしたのはなぜ、うん、バットの芯にコルクを入れた
コルク
ありましたねって思って。
あ、軽くなるってこと。
あ、そうそう、めっちゃ飛ぶんです。
あ、そうなんだ。
コルクバット事件ありましたよね昔。
え、そうなんだ。
なんかメジャーリーグでしたっけ、うん、誰でした、バリーボンズでしたっけ。なんか
え、そういうのが実際にあって、
あんま使っちゃダメみたいな、
うんうんうん、
あるんですよ、よく飛ぶから、うん、コルク入れたら。
そうだったんだ。
コルクバット事件夏と思ってめちゃめちゃ懐かしい。
最初にちょっとこんなことをやっちゃったんだ式が。
そうそう、式がコルクバットや
っちゃった。
式がやりましたね。マチャさんいきましょうかね。うん、では正岡子規が野球殿堂入りを果たしたのはなぜ、うん、相手チームのサインを盗んで監督に知らせてた。まあね、これはね、戦略ですからね。こういうのも大事って聞きますよ。
よく見ている。よく見ている。
じゅんじゅんさん。まあ、正岡子規が野球殿堂入りを果たしたのはなぜ、うん、正岡子規の子孫が劇団四季を立ち上げた。
めっちゃすごい。あ、でもなんかこれ、国語に載ってるしね。
うん、劇団四季。まあ、キャッツとかライオン
とか。ちょっとあれだけど。
巨人の星とかやってんすかね、劇団四季の。
めっちゃ和風だ。
おそらさんとじゅんじゅんさんがちょっと似たような答え発表してるんですけど、うん、正岡子規が野球殿堂入り果たしたのはなぜ、うん、投げるときに、指に油を塗った、松ヤニを正岡子規が導入したから。滑りが良くなるらしいですね。
あ、そうなんですね。
手から離れる感じ、
うんうん、そっか、離れるとき
ね。マチャさんこれもいいですね。正岡子規が野球殿堂入り果たしたのはなぜ、日本で初めて相手の応援団とも定期追放になった、うん。プロ野球じゃない。
やばい、めっちゃ本当にやる男ですね。
最後幼児教さんで紹介しましょう。正岡子規が、うん、野球殿堂入り果たしたのはなぜ、殿堂入りしたいなしたいな正岡子規と言われるようになったから。 俳句読んだら殿堂入りできたって
もう入れてあげようもうみたいな、そんなもう読んでるよみたいな、
ではですね、正解の方ですね、うん、そろそろ発表したいと思いますけども、はい、正岡子規が野球殿堂入りを果たしたのは、うん、なんと、うん、野球という言葉を生み出したからなんですね。
あ、
野球という言葉自体を。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、もうあのベースボールが、うん、あの正岡子規好きだったということで、うんうんうん、日本に導入された際に、うん、このベースボールという呼び方を野球と呼んだ
は
いうことで、うん、まあまああの、まあ、言ってしまえば正岡子規がいなかったら野球は生まれてなかったと言ってもいいじゃない、
うん、そうなんだ、この言葉を作ったのが
正岡子規と。
さすが、国語の教科書に載るだけある、
うん、もう野球が好きだったという、
うん、
まああのね、正岡子規のペンネームも、うん、のぼるっていうペンネームを使ってた時代があるんですけど、うん、これも野球って書いて、うん、あ のと読んで、うん、球のことをボールと呼んで、
うん、へ、面白い、
のぼるという、
何そんなちょっと洒落たことしてる、
ということでございます
、いいですね。
ということで、本日はあの正岡子規の命日ということでもございました、う
ん、はい、
はい、ではお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今週土曜日の気象転結と、うん、あとはですね、あのその翌日24日は若手の、うん、お笑いライブもございます、うん、より宮の、バー朝尾で19時からスタートとなっています、うん、ヤンビー行ってきます、ヘキシー、テキミバ、二階堂、それから、なんかごめんねというユニット、下田さんのユニットも出ますので、ぜひこちらもよろしくお願いいたします。
ありがとうございます、お願いします、
はい、では本日もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
火曜オリジンチャップルお届けまし、お届けいたしました。お相手は
劇団おぜまいしろみかと、
ことぶきパンチでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。